午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2025年2月11日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、火曜日のお時間はですね、先週はお休みでしたけれども、カオさんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、2週ぶりですが、
はい。
この間に、いろいろ卒論の発表会もあったということで、
はい。
うん。どうでした？緊張した？
緊張はしてないですけど、うん、卒業できそうです。
ああ、よかったね。
はい。
よかったよかった。それが何よりで。
あと出すだけ、提出するだけなので、
なんかもう一回ちょっと手直しするのね。
はい、
うん、なるほど。じゃあそれを出し直せば、
はい、
もう OK ということで。
そうですね。
ああ、ここまで長かった？
いやー、なんかあんまやった感ないっていうか
なんでそんな軽いの
こんなもんかみたいな感じですね
でももう一回やるとなったら嫌でしょ。
まあ楽しくはなかったので、うん、まあ嫌ですね。
あ、なるほどね率直な感想でありますけれども、
はい、
そうか。じゃあもうね、卒業するまであとカウントダウンみたいな感じだね。
そうですね。もう
あと1ヶ月ぐらい違う？
え、っていうことですか？
あ、卒業まで。
あ、そうですね。
うん。
もうあとちょっと。
だよね。
はい、
うん。もう何、卒業式のこと考えてる？
あ、まあ卒業式はまでに痩せようって思ってますね。
そっちの方法なんですね。
そ
っか。
夏から4キロぐらい太ったんですよ。
ああ、そう。全然見えないけれども。
しかも高校生の頃からは10キロ太ったんですよ。
うん、じゃあ高校生の時は、ああ、そうそうなの。
もう本当にやばいので、なんとか卒業式までに痩せるって思ってます。
ああ、そうか。いろいろ年末はね、はい、髭男のライブに行くために痩せるとか言うて頑張ってたんで、ね、
結局痩せなかったですけど
いろいろちょっと風邪ひいてしまったりね、
はい、
辛かったことがありましたよね。
そうですね、
うん、でももう今年入ってからは大丈夫
な感じ。そうですね、あれ以来崩してないですね、うん、
あ、
結構気をつけるようにして、
うん、
うがいとかもうがい薬とかを使うようにしたり、
あ
となんか具合悪そうな人が近くにいたら息止めたりしてますね
まあそれはいいことですよね、
うん
うん、いろんな基本的な予防対策をして、
はい、
なおかつまあね、危ないなと思ったらいろいろ近づかないに越したことないですもんね。
防衛してますね。
ああ、そっか。じゃあまあこの調子でね、冬を乗り切って、
はい、
春をこう迎えてほしいもんでございますけども、
はい、
ねえ、そうか。また卒業旅行とかもすぐ行くんでしょ？
そうですね、
うん、
2月に行きます。
ああ、じゃあもうすぐじゃないですか。
そうです、それまでに体調崩さないように、
うん、
してますね。
あ、そうやね。もう、はい、せっかく行く予定立ててるのにね。
はい。
なもん、大事にしてないといけませんよね、そこはね。
はい。
うん。そっか。じゃあ、まあ、いろいろね、楽しいことがもう、あとは待ってるだけじゃないですか。ね。
まあ、3月までは、ね。
うん、4月になって、晴れて新社会人じゃないですか。
あ、そうですね。
キラキラ OL への道はどうですか？
まあ、頑張ります。
まあ本当にいろいろね、希望にこう溢れる時期ということで、
はい、
ね、僕にもそんな時代があったのかな、思い出せない思い出せないような気がしますけれども、はい、いやそうですか。まあね、いろいろ2025年始まっても2月ですよ。
はい。
あっという間に1月過ぎた感じもしますけどね。
そうですね。
どうですか？
特に何もニュースはないですね。
ニュースはないって。 ああ、まあね。うん。まあ世の中のニュースはいろいろあるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
あんま見てない。
いや、まあ人並みに見てますけど。
人並みに見てるんだったら、
はい。
なんか印象に残ったニュースとかある？
そうですね。
ああ。この間ここでさ、
はい、
あのアメリカでその不思議なドローンが飛び回ってるとニュージャージー州を中心にね、
あ、はい、
話したじゃないですか、
はい、
でトランプ政権になってからあの一応発表があったんですよ、
はい、
でどんな説明するのかなと思ったら、
はい、
あのあれはいろいろ調査研究でね、
はい、
あの中には趣味でホビーで飛ばしてる人もいたと、
はい、
で誰とは言わないんですけどね、あの FAA というアメリカの連邦航空局があれはもう認めてるからいいのみたいなことで、
はい、
もう終わりにしようとしてるんですよ、
はい、
でもそもそもの話としてね、
はい、
別にアメリカのものでもないし外国のものでもないと、
はい、
なんで正体わからんのにそう言えるんだっていう話はいろいろあったんですが、
はい、
であの別に敵じゃないんだというようなことをずっと言って説明してきたんですけど、
はい、
じゃあアメリカのもんでなくて外国のもんでもなかったらじゃあ地球外のものじゃないのっていうのをみんなが突っ込んでたわけですけれども、
はい、
今度の発表っていうのはなんだっていう気もしますけれども、
はい、
よくよく考えたらそのなんか特定できないどっかの存在、もしかしたらそれはそれこそ地球外の存在かもしれない、
はい、
そこが飛ばしててもそれは何のために飛ばしてるかっていうとそれは地球の調査研究のためでしょうよと、
はい、
でまた中には趣味で飛ばしてる宇宙人もいるかもしれないじゃないですか、
うん、
っていうことで別にそういう可能性を全部排除してるわけじゃないんですよね、
はい、
であのそんなん飛ばさないでっていうふうに言ったって勝手に飛ばしよるわけですから、
はい、
やめてって連絡したくてもほらそういう地球外の存在だったら電話番号もわからないし、
はい、
伝えようがないわけですよ、
はい、
だから別にそのねあの住民に危害が及ばないのであれば、
はい、
もう勝手に飛ばしてともう知らんって言うしかないわけですよね、
はい、
だからそういうふうに解釈できてしまうと、
はい、
いうところが非常に面白くて、
はい、
うん、だからその宇宙人の人かなんかわからないですけど、
はい、
電話代は政府が払うからって言って iPhone かなんか渡しとけばいいのにね電話したら出てねとかって言ってこう渡しとけばいいんですけれども、
はい、
まあ、そういう回線がなければね、
はい、
伝えようがないですからね、
そうですね、
あかんって言っても勝手に飛ばすわけですから、
はい、
もう勝手に飛ばしてともう認めるから、
はい、
言うしかないと、
はい、
どうせ調査とか研究とか趣味でしょって言うしかないっていうね、
はい、
そこが非常に面白くて、
はい、
そんな話があったんですけど、あんまりどっちでもいいかな
でも宇宙人は信じますよ私
あ、まあ
ね、絶対まあ、いると思ってるんで。
地球にも来てると思う？
それは分かんないですけど、
そこなんだよね、この広い宇宙のどっかにはいるっていうのはほとんどの科学者が認めるとこなんですが、
はい、
ただあの地球の科学でものを考えている限り来れるはずないでしょと、
はい、
いうことになっちゃうんで、
そうですね、
ね、そういうことなんですよね。あのじゃあガザ地区を今度アメリカがしばらく支配することにするって言ってる話は知ってる？
あ、今日の朝見ました、
うん、あのこれもね、もうやっとイスラエルとそれからあのハマスの間で停戦が成立この間したわけですけれども、
はい、
あの内容的には去年の5月にあのバイデン政権が提案してたのと同じようなことらしいんですよ、
はい、
だったらその時に合意しとけばその後の多くの人が亡くなることもなかったわけですけれども、
はい、
もう今頃成立したとしてももういろんな破壊され尽くした後なんですよね、もうガザ地区の建物とかも、
はい、
でもう瓦礫の山ですよ、
はい、
もう上空から見たら、
はい、
でかろうじて形をとどめてる建物もよく見るともう天井が落ちてたり、
はい、
もうちょっと修繕すればまた使えるかっていうともうとてもとても無理みたいなね、
はい、
結局全部壊して、建て直すしかないみたいな、もうそういう状況になってから停戦がやっと成立したと、
はい、
でその状況をあと、またアメリカがしばらくそれを復興するのに、まあ、予算はいろいろ周りの国に出してくれって言ってるみたいですけれども、
はい、
危険な不発弾を除去したりとか、
はい、
瓦礫を撤去して、まだね回収されてないご遺体とかもあったりするんでしょうけれどもね、
はい、
でそれでもっと復興させるということの中心になるというのは、まあ、分からなくもないんですけれども、
はい、
そこに住んでた人を他に一旦移ってもらうと、
はい、
ガザ地区の住民の人たちをね、で移ったはいいけど今度戻りたいって言っても戻れないようにされたらまた、えらいことになるでしょうしね、
はい、
非常にこうトランプさんの提案は大胆で、考える価値は十分あるものだと思うんですけれども、
はい、
ちょっと納得しはるかどうかっていうところですよね、住んでる方々が。地上げと同じで、もうなんか、とりあえず立ち退いてくださいで、立ち退いた後戻ってこれるのかって、戻ってこようとしたら、またものすごい費用がかかるとかね、
はい、
それで、そういう費用を負担できる人でないと戻ってこれませんっていうんじゃ、もう事実上、追い出されているような形になってしまいますし、
はい、
まあ、それとこれはちょっと違うんですが、ガザ地区の問題はこれからもだいぶ大引きそうだなという感じはしますね、
はい、
あとまあ日本のニュースで言うと、
はい、
ちょっと暗い話ですけど、去年自殺者の数が2万人ぐらい、
はい、
正確に言うと2万685人かな、
はい、
そういう数なんですね。でこれは2万265人か、この数というのは、昔3万人以上いた頃に比べればね、
はい、
だいぶ減ってきてるって言うんですけれども、でもじゃあ2万人ならいいのかって言ったら全然よくないわけですけどね、
はい、
でそんな中少子化が進んでるのに児童や生徒の自殺者の率という数というのはもう今までで最高になっているという話なんですよ、
はい、
でもうね、なんでそんなことにそもそもなってしまうのかと、
はい、
いうこともあるんですけど、なんか学校で教えてくれることとかね、
はい、
親御さんがいろいろ自分の子供のことを思って言うことっていうことだけではやっぱり、ね、足らない知識がいっぱいあると思うんですね、
はい、
それでどうしていいかわからなくなってしまって誰も相談できなくて、
はい、
もうそういう選択になってしまうことがあるとしたら、もうこんな困った問題はないわけでね、
はい、
なんかもうちょっとその辺ね、親とも違う先生とも違うきちっとした大人がこう説明できる、もっと世の中の仕組みみたいなものを伝えていかないと、
はい、
こういうことは減らないんじゃないかなっていう気がするんですよね。例えばさ、なんで親がこんなことを言うのかとかね、
はい、
なんで先生がこういうことを言うのかっていう、その背景を全部理解してしまえば、
はい、
まあ、そういうことを言うでしょうねっていう感じで、少なくとも納得するかどうかともかくとして、
はい、
何言われても驚かなくなると思うんですよ、
はい、
それでそれならそれでじゃあどうするかっていうことも考えやすくなると思うんですけど、
はい、
そこまで考えろっていうことをね、そんな小学生、中学生、高校生ぐらいの子に言うても、まあそもそも無理があるんでしょうね。だからそこをもっと考え直していかないと、こういう問題はいくら、なんか相談の電話の窓口とか作るのも大事ですけれども、
はい、
どうにもならんのと違うかなと思いますね。なんか思うとこないですかね。なんか何言うたってどうせ大人は分かれへんやろみたいなことでキーとなったことってない？腹立つとか。
まあでも高校生の頃は、まあ、校則とか結構そういう意味は分かんないルールみたいなのが多かったので、まあそういうのは、まあ、なんでっていうのがそう分かんなかったから、まあ、イラッとした時はありましたね、
でそれをとことんその追求しようとまではあんま思わなかったかもしれないんだけど、
追求しようとしてる人はいて、いたんですけど、まあそんな良くならずみたいな、でしたね。
結局学校とか先生っていうのは生徒から言われて改めるっていうことをしたら、今まで 間違ってたこと、不適切だったっていうことを認めることになってしまうので、はい、立場上まずいんですよね、はい、まずそこが一番先に働きよるわけですわ、はい、だから何か生徒から指摘されて、その規則の改正をするなんていうことにはものすごく消極的なんですよね、
は
あ、これもそういう、うん、そういうもうものの考え方をするんだっていうことをまず、うん、知った上でどうするかっていうことを考えていかないと、
は
あ、結局、うん、先に進まなくなってしまう部分が出てきてしまうんですよね、
は
あ、その辺も全部分かった上でじゃあどうやってもうね、見直した方がよりいいと考えるしかないところまで持っていけるかっていう話になってくるんですけども、
はい、
うん、まあ、そこまで踏み込むのはなかなか、うん、難しいのかなとも思うんですけどね、さっきの自殺の話でもそうなんですけど、
はい、
どんな人でも基本的に生きていける方がいいと思うはずなんですよ。ところが、はい、ものすごく辛いことや苦しいことがあったら生きてるよりも死んだ方がマシだと、
はい、
そっちの方がよりマシだっていう風に価値観がもうひっくり返ってしまうわけですよね、はい、その結果間違った選択をもうせざるを得なくなるというのがあると思うんですけれども、
はい、
その価値観がひっくり返ってしまうっていうことをなぜそれが起こるのか、でそれどうすれば防げるのかっていうところをきちっと抑えないと、
はい、
うん、なんか現象面だけ捉えてこうどうこう言ってるだけではね、なんか弱いような気がするんですよね。で、学校のことでもその規則をなるべく先生としてはその自分の間違いを認めたくないんで変えたくないわけですけど、
はい、
今度はそれをじゃあもういや変えないとこのままじゃ余計具合が悪いぞっていうふうに思わせるとこまで持っていく方法を考えないと、
はい、
なかなかただ声を上げただけでは、うん、なんかもうね適当に言うてるうちに言うてる生徒も卒業するやろみたいなもんでね、
はい、
はぐらかされてなんか終わってしまうようなことも多いような気がするんですよね。だからね、そこまで踏み込むっていうことがね、そもそもそんな考えになかなかなる人が出てこれないようなね、
はい、
仕組みもあると思うんですよね。これは専門学校行ってた時の話なんですけど、
はい、
クラスの僕はそうだ参加しなかったんですけれども、
はい、
男子何人かがね、
はい、
学校の中には自動販売機っていうのが1台だけしかなくて、
はい、
なんか紙コップが出てきてちょっとだけこう100円入れたら飲めるみたいなのは1台だけあったんですけど、
はい、
缶ジュースが飲みたいと、
はい、
でも学校の中にはないと、
はい、
ところが学校のすぐ外のいろんな会社とか工場とかの門の前には自販機が並んでるわけです、
はい、
ところが学校が終わるまで、
はい、
生徒は外へ出たらあかんことになってるんで、
はい、
買いに行きたくても行けないわけですよ、
はい、
でそこでどうしたかっていうと塀を乗り越えてね、
はい、
こっそり乗り越えて買いに行くという荒技を何人かやってる子がいたわけですよ、
はい、
見つかったらえらいことになるぞと思ってたら案の定見つかってですね、
はい、
で先生から大目玉を食らうことになるわけですけど、
はい、
その時にその先生がね、ただ叱るだけじゃなくて、
はい、
なんで君らはそんな姑息なことをするだけでね、もっと学校の中に自動販売機を置いてほしいんであればそういう要望を求めて先生のところに持ってこないんだと、
はい、
それを持ってきてくれたら職員会議の時にこういう要望があるんでっていうことを提案することもできるだろうと、
はい、
何にそういうことは一切せずにちょっと見つからなかったらそれでいいと思って、
はい、
塀乗り越えてこっそりそんなことしか考えないのは本当に情けないみたいなことで先生がえらい怒ってはってね、
はい、
ただ怒るだけじゃなくて規則違反を怒るだけじゃなくてなんでもっとこう改善する方法を言わない考えないのかっていうことですよね。さすがこの先生はちょっと違ったことを言わはるなと立派なことを言わはるなと思ったんですけれども、
は
あ、まあなんせそういうことを言ってもそんな自分たちの要望をまとめてそれが聞き届けられるなんてことがあるなんて多分夢にも思ってないコーラばっかりやと思うので、
は
あ、そんなこと求めても先生の言うことはもっともだけど、
はあ、
きっと、うん、思いもよらない ことを先生に言われてるって感じてるんじゃないかなと思いながら、
は
あ、僕は叱られてる当事者じゃなかったんでね、
は
あ、うん、聞きながら思ったっていうことはありましたけどね。
うーん、
多分そういうこと多いんちゃうかなと思いますけどね、
はあ、
うん、かな。だからあの世の中の仕組みをもっと裏の裏まで教えてあげなあかんとこもあるし、
はい、
あんまり教えすぎたらもう逆な意味でね、やる気なくしてしまっても困るんですけれども、
はい、
うん、そこが難しいとこやなっていう気がしますね。
うーん、
世の中の裏ばっかり、いやいやそんなことないですが、見てきた人間としては、
はい、
うん、だからそう、こういうこと分かってたらこんなことはせえへんだろうとかね、こういうことには引っかからないだろうとか、
はい、
そんなことがなんかね、いっぱいあるんですよね。
はあ、
うん、なのでこれから社会に出ていろんなものを見聞きすると思うんですけど、
は
あ、ね、なんかこう、うん、普通に感じるだけではなんか、どういうかな、あの切り抜けられないようなことがもしかしたらあるかもしれないんですが、
は
あ、うん、でも絶対そんなことはなんとかなるもんばっかりですから、
はい、
それはどうか心の隅に置いといてほしいですね。
はい、わかりました。
何を言いたいのかちょっとよくわからなくなってきましたが、まあとにかく、ね、そういう、全体の、その自殺する人の数は減ってるのに、
はい、
その小中学生、高校生の人の数だけ、増えてきてるっていうね、
はい、
そういうニュースがあったんで、ちょっとね、喋ってみましたが、
はい、
はい、じゃあどうしましょうね、ここでじゃあ一曲いきましょうか。
はい、
はい、じゃあカオさんおすすめの曲、
はい、
紹介してください。
手島葵さんで朝ごはんの歌。午後3時のうだらかラジオ、この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
はい、手島葵さんの曲、
はい、
朝ご
は
んの歌、
はい、
だいぶ昔からあった曲のような気がするんですけどね、今日は2021年リマスタリングバージョンから聴いていただきました。
はい、
この曲はなんかお昼聴くとなんかこれから、
そうですね、ね、確かにお昼にそこ考えてなかったですね。
うん、なんかご飯作る準備、はい、っていうか、まあ、朝ごはんの歌ですから、
はい、
朝の風景をね描いてる感じですが、
はい、私は大江さんのなんか歌ってか声が好きで、その中でもこの曲めっちゃ可愛い感じっていうかがして好きですね。
朝は大体こんな感じで、母さんも家族で朝食取ったりする。
いやいや、こんな優雅な感じじゃないです。
違うんかいな。
この曲もそんな暇ありませんとか、
うん、
結構ちょっとバタバタしてる感じですけど、
ああ
、私の方がバタバタしてますね。
だいたい朝はもう戦場みたいになってるご家庭も多いですよね。
はい、もう何かをしながら、うん、もう食べながらメイクしながら着替えるみたいな。
ああ、どうしてもそうなるわな。
はい、
うん、まあ、家族の人によってほら朝出る時間が違ってたりとかしたりするとね、
はい、
みんな一緒にっていうわけにもいかなくて、
はい、
ちょっとずつ時間ずらして食べることになったりね、
そうですね、
いろんなパターンがありますけど、
はい、
うん、やっぱ朝ごはんちゃんと食べないとね、
はい、
力が出ないとか、
はい、
いうこともあるし、
はい、
あと昼時までね、長いわって感じる時ありますよね。
まあ、朝早く起きたら長いですよね、
うん、まあ、それもあるし、朝食べてこないと早く昼になって、
はい、
なんか昼飯食べたいなっていう気持ちになることありますよね。
まあ、朝早く起きればなりますね、うん、基本休日は11時ぐらいに起きるとね、もう昼みたいな、
ね、昼が朝ごはんになるってやつよね。
そうですね、朝兼昼みたいな、
ね、うん、まあそう、まあブランチとも言いますけれども、そんな感じで、
はい、
うん、まあ1日3回 こう規則正しく食べるのがいいとか言いますけどね、はい、朝ずらさないとしょうがない時も多いですしね。
そうですね。
ですね。ってことで、いろいろね、食べるものに関してもいろんな諸説ありますけど、
はい、
なんかコンビニの食品はあんま買わん方がええとかね、まあ、値段はともかく、
はい、
なんか体にいいとかはあんま良くないとかいう話も言う人いますけどね、
はい、
なんか気にしたらもう生きてられへんやないかと、
そうですね、
思うこともしばしばですね。
はい、
うん、ということで、そうですね、自炊とかはあんまり自分ではしない。
まあ、その実家暮らしなので、うん、なかなかしないですよね。あ、もう
そこはお母さんに任しとくみたいな。
はい、お母さんは、
うん、
それは怒ってますけどね。もうなんで私だけみたいな。
ちょっともう手伝ってよみたいな。
はい。
あ、そうか。
あんたたち何もしないんだから、ね、聞いてないから言いますけど。
手伝ってありましょうよ、そのお菓子作り以外にも。
そうですよね。
ねえ。
はい。
ああ、そうか。まあ、そうだな。でも、そう、もう僕なんか学校の家庭科とかそういうのを習わせてくれない世代でしたからね。
あ、そっか。
うん、もう本当に。何を考えたんや当時の学校はと思いますけれども、
うん、
もう今アメリカのトランプさんがね、
はい、
もうそういう教育の場でその性差別をもう一切したらあかんということもまた改めてね、
はい、
言うてありますし、まあ、その中にはトランスジェンダーの人が女子の体育競技に参加するのはあかんっていうようなね、
はい、
まあ、そんなこととかでまた物議を醸してますけれども、
はい、
うん、でも教育の場で男女平等をきちっと守れっていうのは当たり前の話でございまして、
はい、
これがね、もう戦前の旧大日本帝国憲法の時代ならそれは男女平等ってちゃんと書いてないんですがしょうがないですけれど も、
はい、
もう戦後何十年も経ってるのにもかかわらず、な、男子は技術の方をやって女子は家庭科で高校行ったら男子は体育、女子は家庭科で実習とか、おかしいやろと、
うん、
なんでそんなことすんねんと、
はい、
だから当時はもうね、上は文部大臣から末端の先生まで、そんな憲法に何と書いてあろうが、守るつもりが全くございませんっていうような世の中でしたから、
はい、
もうほんまそれはね、今考えたら腹立ってしゃあないですけどね、
うん、
まあ、当時から怒ってましたけれども。
はい、
なのでもう僕はもう完全に自炊はしたようになってしまいましたけどね。
はい、じゃいつも何食べてるんですか？
いつもだからもうお湯を入れればできる、
あ、
まあ、カップラーメンとかカップ飯とかね、
はい、
あとはもう 外食するか外で買ってきたお弁当をレンジで温めて食べると。
まあ、それも美味しいですね、味が濃くて。
そうそうそう、もう濃い味でないともう味感じなくなってきましたからね、
うん、
味覚障害じゃないかなとか思うんですけれども、だからもうそんな生活しかないですからね、
はい、
うん、だからよくキャベツが高くなったとか、まあ、高くなってるんでしょうけど卵とかね、
はい、
自分で別に料理しないんでそこはあんまり気つかないんですよね。
あ、そうですよね。
他のそういうインスタント食品が高くなってるのは明らかに感じます。
うん、
うん、前なら100円以下で買えたものがもう120円、40円当たり前なみたいになってるんで、
はい、
そんな値上げしたやつはもう買わないですからね。
うん、
高くしたら高くしても買うだろうっていうふうに甘えがあると思うんです。ところが、高くなったらもう買いませんと。もっとより安いディスカウントストアとかに行って買うようにしますので、
はい、
高くしたければどうぞ、買わないだけですっていうふうにみんながすれば、
はい、
特に賞味期限のあるものなんかはもう、賞味期限が3ヶ月切った、2ヶ月切ったとなっても安くしてでも売るしかなくなりますから、
はい、
そうなるとこを見計らって買うと、
うん、
こういうことをみんながやるようになれば、
はい、
もう値上げしたくてもできませんと、
はい、
何が何でももうこの値段で売るしかもう誰も買うてくれませんと、
はい、
いうふうになるとこまでこう消費者がもっとうまく立ち回るべきだとは思いますけどね。
うん、
うん、 なんかどうそこまでみんながやるようになったらお店が困るかもしれませんけどね。
あ、そうですね。
お店も高くしたくてしてるんじゃなくて、もう仕入れ価格が上がってるからそれを上乗せしたいのに、はい、それしたら絶対に買うてくれないって嫌な客やねということになっちゃいますけどもね。
はい、
うん、あとあの米不足とかってずっと言われたことあったじゃないですか。
はい、
でこれまあ、政府が備蓄米100万トンぐらい毎年備蓄してるわけですよ。
はい、
でそれを一部なんか市場に出すことによってちょっとそしたら価格が下がるんじゃないかと、
はい、
そういうことが期待できるんじゃないかなんて言ってるんですけど、
はい、
一番簡単なのは米をちゃんと外国から輸入することだと思うんですけどね。カリフォルニア米とかは日本のお米とあんま変わらない美味しさだって言いますし、ずっと安いわけですよ。
はい、
でそれをなんで入れないかっていう、それを入れて安いお米がバーッとみんな買うようになったら日本の米が売れなくなると。
はい、
日本の農家を守るために米だけは輸入させたくないっていうのをずっと続けてきたわけですよ。今でも事実上同じことですからね。
はい、
うん、でそれで何であんな米が高くなってんねんと。
はい、
で不作でなんか天候不順とかでね、それでお米が取れなくて高くなってるんならしょうがないんですが、
はい、
去年も一昨年も別に不作にはなってないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、なのにお米がなんで流通しなくなってるのか、消えたお米とか言われてるんですけど、
はい、
それはもう流通を少なくすれば、そういうふうにコントロールすれば値上がりするとどっかが期待してやってるからなんですよ。でそれをするんなら政府がその備蓄米を出すことによって価格が上がらんようにするって言うんですけどね。
はい、
もう根本的には間違ってると思うんですよ。一番簡単というか確実で国民が喜ぶのは輸入米をちゃんと国民が安く買えるようにすることであって、
はい、
安いじゃあアメリカのお米と高い日本のお米と並べて売ってどっちを選ぼうかは消費者の勝手ですから、
はい、
日本の農家を助けたいとかどうしても日本のお米でないと嫌だっていう人は日本の米買えばいいし、
はい、
いやアメリカの安い米の方がいいと、まあ、安全性とかそういう点で問題なければのもちろん前提ですけれども、
はい、
アメリカの方の米を選ぶ人がいても全然構わないし、そうすればお米の値段がぐっと下がりますから、
はい、
牛丼だって安くなるでしょうし、いろんなところで喜ぶ人はいるわけですけど、
はい、
そんな国民が喜ぶようなことは絶対してくれないのが今の政権だと思いますので、
はい、
うん、消費者ももっとね、米が高い、なんでやねんって文句を言うだけじゃなくて、
はい、
もっと輸入をしてくれたらいいじゃないかと、そこまで消費者側として求めるべきだと僕は思うんですけどね。なんかもう、ね、高くなったらしょうがないみたいな。しょうがないじゃないっすよね。うん、まあ、家計のね、苦しいっていう人も増えてきてるっていうのは、これ、ね、大変な問題だと思うんですが。
そうですね。
物価上昇を上回る賃上げとか言っても、そんな掛け声通りに行くかって言うんですよ、本当に。で、賃上げするためには、物の値段とかを、値上げしないと、賃上げもやりようがないわけですよね。
はい、
と物が値上がりすると、さっき言ったように、じゃあ買わないでおこうとか、はい、どうしても買うとしても、買う頻度を下げようみたいにね、
はい、
うん、することになるんで、うん、外食でもね、値上げしたけやすりゃいいですし、全然やらないわけにも、利用しないわけにもいかないですけど、5回行ってたとこ4回にしようかっていうふうにされたら、もうせっかく値上げしたって、全然売り上げ増えないことになると思うんでね。
はい、
あ。うん。だからもうね、賃上げをさせる、だから物を値上げさせるって言ったって、そんな、なんていうの、投入したエネルギーより取り出すエネルギーの方が多いなんていうふうなことは起こらないわけですから、
はい、
核融合反応でも起こさない限り、
はい、
そ無理なことをやってると思いますね、
うーん、
今の経済は。
はい、
もう最初から破綻してる理屈だと思いますけどね。
うん。
うん、ねえ、だからとにかく、何でも高くなりすぎ。
そうですね。
ですよね。
はい。
ってことで、せめて円高ならば、輸入品は安く買えて嬉しいわけですが、
はい。
何でも高くなってしまって。
はい。
どないすんねんと。
うん、
思いますが、
はい、
はい、なんかね、その憤りをもっと反映できるような政治にしていかないとあかんのちゃうかなと思うんですけどね。
うん、
はい、はい、そんなわけで、じゃあちょっとここで僕も紹介したい曲があるんで、
はい、
お送りしたいと思うんですが、
はい、
屋敷隆仁さんという歌手の人知ってる？
知らないですね。
あのまあしょうがない、あの大阪中心に活躍してた方で、
はい、
あの全国区ではあえて東京とかでは進出あんまりしたくないっていう方針の方だったんで、
はい、
あの関西圏の人だったらもう皆さん知ってるんですが、本業は歌手の方なんですが、やっぱり MC とかの上手い方でね、
はい、
あの大阪では冠番組、テレビとかでもラジオとかたくさん持ってた方なんですよ。
はい、
で、2014年か、
はい、
今から11年ぐらい前にも亡くなってしまった方なんですが、
はい、
あの本業は歌手ですから、歌はもうむちゃくちゃうまい方なんですよ。
はい、
で、まあ、いろんなヒット曲、まあ、東京っていう曲があったりね、いろんな曲があるんですけれども、
はい、
あのその中からあんまり知られてない、ちょっと古い曲でね、1980年頃なんで、もう45年も前の曲やないかってことになるんですが、
はい、
非常に名曲、隠れた名曲がありますので、今日はちょっと紹介したいと思います。
はい、
では、あの屋敷隆仁さんの曲で、明日になればっていう曲を聴いてください。屋敷隆仁さんで、明日になればでした。そんなに古くは感じないでしょう。
そうですね。
うん、あのなかなかドラマチックな曲で、
はい、
うん、まあ、初めて聴いたと思いますが、
はい、
うん、昭和の、まあね、後半の曲ですけれども
、はい、
うん、今聴いてもいいなと思います。
なんか 今にない感じの雰囲気っていうか、うん、結構今ってなんか急いでる曲が多いから、
まあね、あ、バラードで名曲っていうのがね、
はい、いいなと思いました。
うん、まあ、こういった曲もあったということで、
はい、
はい、今日は紹介してみました。
はい、
あのこの屋敷隆仁さんは笑福亭鶴瓶さんなんかと、
はい、
まあ、年も近いし随分仲良くされてた方 で鶴瓶さんといえば最近あのスシローの広告から一旦外されてしまってね、なんか今日のこの収録してる時点でね、
はい、
見るとあのスシロー側があの謝罪文をホームページに載せはって、
はい、
で順次広告はまた再開していきますということで、まあ、よかったんですけどね、
はい、
あの中井さんと仲が良かったばっかりに、
はい、
なんかバーベキューパーティーに一回で一緒に出てたっていうことだけでね、
はい、
なんかとばちり送ってしまったという話でね、
はい、
まあまあ収束に向かって良かったんですけどね、
はい、
でその鶴瓶さんとその屋敷隆仁さんの若い頃にね、
はい、
まあ、今はもう鶴瓶さんはもう大御所ですけれども、
はい、
でお金がなかったんですって、
はい、
であの京都のなんか街を二人で歩いてた時にね、
はい、
あの某今でもあるシュークリーム売ってる有名なお店があったんですって。でもまだ朝で開いてないと、
はい、
でその店の前のあのゴミ捨て場のところにね、
はい、
賞味期限の切れたシュークリームがたくさんもと捨ててあったんですってまあ今はもうそんな捨て方しないでしょうけどね、昔のことなん で、そしたらあのホームレスのおっちゃんがそこ座って、
はい、
それを美味しそうに食べてたんですってあんまり美味しそうだったんで二人であの近づいてって、
はい、
おっちゃんそのシュークリーム分けてくれへんかって頼んだんですって、
はい、
そしたらそのホームレスのおっちゃんが食べながらね、
はい、
素人が食ったら腹壊すぞって言われたっていう話よね面白おかしく二人で言うてありましたね。
賞味期限ちょっと切れてるだけで別にあれなんですもんね。
そうそうそう、
味は問題ないんですよね。
問題ないはずですけど、まあね、そのホームレスのおっちゃんなら大丈夫かもしれないですけど、ちょっとどうかなっていうね。そんな話をしたりとか、まあ若い頃いろいろ友人同士っていうことでね、それぞれの番組ゲストで出たりとか、
はい、
いろんなことしてはったわけですよ。まあね、それと高陣さんはもう11年前にね亡くなってしまいましたけれども、
うん、
鶴瓶さんはまだね頑張ってらっしゃるということで、
はい、
まあ、ちょっと触れてみましたけども、
はい、
はい、まあ、そういうことでその某テレビ局が今えらいことになってますけどもね、
はい、
そこを発端にもいろんな他の局にも波及するんじゃないかとかね、
はい、
もうテレビ自体がテレビの世界自体がえらいことになっているという今の状況なんですが、
はい、
まあ、ニュースとか聞いてる機会もいろいろね、いろんなとこネットでも上がってますけど、
はい、
うん、なんかカオさんはどう思います？
いや、なんかこんな状態にフジテレビっていうなんかフジテレビみたいなでっかいところがこんなことになってるのなんて初めて見たので、
本当、ね、昔では考えられないことですからね、
うん
うん、
どうなるんだろうって感じですね。
ねえ、だからあの見かけは立派でもね、
はい、
中が悪かったら何もならへんやんかと、中身が悪かったら、
うん、
っていうことの、まあ、ものの例えと言いますかね、
はい、
あの僕はキリスト教徒ではないですけれども、
はい、
たまにいくつか引用する例え話としてあるんですが、
はい、
あのマタイによる福音書っていうのの中にね、はい、まあ、だから2000年前に書かれた話ですよね、
はい、
そのまあイエスの言葉としてあるんですが、
はい、
こういう言葉があるんですね。あのまあ、まあ、ちょっと専門的な言葉が出てくるのは分かりにくいと思うんですけれども、立法学者とかパリサイ派の人々、あなた方は偽善者であって不幸だと、白く塗った墓に似てるからだと、
はい、
外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている、このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら内側は偽善と不法で満ちていると、いうようなことを、はい、語った一節があるんですね、
はい、
で、まあ、この、うん、あの、まあ、パリサイ派とかっていうともう専門的で、あのユダヤ教の一派でなんかわけのわからん規則をいっぱい作ることばっかりしてた人たちなんですって。
うん、
なんかあの水飲むときはこの分量ずつしか飲んだらいけないとかね、
はい、
寝るときは体をこっちの角度にこんだけ傾けて寝ないといけないとか、なんかようわからない規則をいっぱい作ってそれを守ってればいいとするようなよくわからない一派があったらしいですけど、
はい、
まあ、そういった人たちをまあ、非難する言葉ですよね。外向きだけあの立派なようなことをしてても、
はい、
中身はあかんやないかと、
はい、
いうことですよ、平たく言えば。
うん、
それをその白く塗った墓に例えると、
はい、
いうことですね。だから昔の墓はあの石灰とかでこう白く塗って見た目はすごく綺麗けれども、あくまでお墓ですからっていう話ですよね。
うん、
それと同じで、もう今のね、建物はどんなに立派でも、
はい、
どんなにお金かかってても、要はその中身はどうなのかと、
はい、
なった時に、まあこの世の中はもうね、そこら中もう墓みたいなもんかもしれません。墓地公園の中で暮らしてるようなもんかもしれません。見かけだけ立派、見かけだけ白くて綺麗とかね、
うん
うん、肩書きとか、うん、地位だけ高くて、やってることなんやねんっていうことが随所にあるっていうことでしょうね。
うん、
そういうことをもう2000年前から指摘してはったということだと思いますけれども、
はい、
なんか今のテレビ局とか見ててもね、うん、なんかもうね、すごい倍率を突破しなければ入れない会社だっただろうし、
はい、
そこに入ったっていうことはものすごいこうね、ある種ステータスだったりもしたでしょうし、
はい、
それがこんなことになってしまってるわけですから。
そうですね。
ね、まあね、うん、 なんか本当にいい政治でも何でもそうですけれども、もう外見だけでごまかされないようにと、
はい、
いうことはね、どんなところにも当てはまるんじゃないかなって思いますね。
そうですね。うん、
ちょっと地元の市川の話なんですけども、
はい、
これは31日、2月1日に報じられたのかな。あ、1月31日に報じられたんですね。千葉県市川市の教育委員会が31日、この市川市立小学校の更衣室で録画中のスマートフォンが見つかったと。
はい、
で、所有者30代の男性教諭が学校側の聞き取りの後、亡くなったっていうんですよね。
いや、
うん、だからもうね、その家族から連絡があったということで、
はい、
自ら命を絶ってしまったんでしょうけれども、
はい、
もうこの何ちゅう情けない事件かと。せっかく、まあ、今学校の先生もなり手が少ないらしくて、小学校の先生の倍率 1.2 倍とかね、
はい、
昔はもっともっともっとずっと高かったと思うんですが、
はい、
まあ、なり手もあんまいないのかもしれないですけど、
はい、
せっかく公務員になって、
はい、
ね、仕事してて、そんなしょうもないことで見つかって、
はい、
それで自ら命絶っても何の救いもない話でございまして、
はい、
市川ではちょっと、残念なニュースが去年の暮れからいろいろあったなということの一つなんですけどね、
はい、
うん、なんかもうね、せっかくの命をそのもうね、ないがしろにするのも残念なことですけれどもね、
はい、
もうなんかもう間違ってますよね、いろんなとこが。
そうですね、
うん、でそれが立て直していけるような方向にこれから進むのかどうか、
はい、
うん、なんかもうどんどんいろんなとこがダメになってるような気がするんですけどね、まあ、全部が全部そうじゃないはずなんですけど、
はい、
うん、なこれはもうね、さっきそのね、学校の話をちょっとしましたけれども、
はい、
なんか受けてきた教育の中にね、
はい、
もう表向きようわからん規則に従って勉強さえしてればいいと、
はい、
なんか大事なことを忘れてね、もうそういうことだけに特化させられてくるような、うん、教育しかなかったんじゃないかなっていう気がしますけどね。もっと自分で考えて判断して、
はい、
どうあるべきかみたいなことまでね、考えることをもっと養っていく教育でなかったらね、
はい、
うん、なんかもう、まあ、平たく言えばダメな大人が量産されていく危険があるような気がしますね。
うん、
まあなんていうかな、もっとこんな風にしてほしかったみたいなことってない？
その教育的なですか？
そう
そ
うそう。
まあ、の自由は少ないですよね。
あ、やっぱ少なかったと思う。
まあ、
彼の世代でも、
はい。そうですね。
あ、もっと自由にさせてほしかった。
まあ、そうですね。
それは具体的に言うと、まあ、あんま時間ないんですが、例えば制服とかじゃなくて、もっと私服で好きな格好させてほしかったとか、そういうことじゃないでしょう。
それはないですけど、
なんか日本の場合はほら自由な服が着たいじゃなくて、むしろ、うん、あの学校の制服かわいいからそこの学校入りたいとか、
はい、
うちの学校の制服ちょっとあんまりいまいちだからもっとかわいいのにしてほしいとかって、はい、むしろ制服の方が喜ぶ傾向ですよね。
そうですね、制服はかわいいっていうのは結構そのこの高校に行きたいっていう決め手になったりとか、
まあ、
制服は嫌じゃないですけど、まあでも靴下長くしないといけないだったり、
そういうとこか、
その、まあ、意味がわからないからちょっとなんでって思ってますね。
なるほどね。中学校の規則なんかでも女子だけハイソックスダメっていうのがあってね、
はい、
まあ男子はズボン履いてるからその長いか短いか見えないからいいのかっていう話なんですけど、
はい、
もしハイソックスがいけないものであるならなんで男女ともに禁止しないんだと。
そうですね、
ね、で女子だけダメで男子だったらいいっていうのもおかしいでしょと、
はい、
で体育の時間とかに冬でも短パンで出てこいとか体育の先生言うわけですよ。
あ、言われ
ます、ね、でみんな寒いからハイソックス男子履いてるわけですよ、 はい、ハイソックス履いてるの先生分かってるし、それがいけなくはないわけで、男子ならいいっていうね、
はい、
なんで女子だけあかんねんと、なんかルーズソックスみたいにしてるとか言うんだったらまた話別ですよ、
はい、
でもその当時ルーズソックスとかなかったんで、
はい、
みんな普通にね、あのワンポイントも何も入ってない柄物でもない、あの長い靴下履いて何がいかんねんと、
はい、
でそういう男女の差をつけることに対してなんか不合理的な説明もできないんですよね、学校っていうのは。
そうですね。
なのになんかもうひたすらごまかしてそういうことを強制しとくっていうのはもう本当おかしかったと思いますけどね。
なんか高校生の頃の先生が言ってたのには、
うん、
あのそういう格好、チャラい格好をしてると、
うん、
やばい人に絡まれるからみたいな。
はいはいはい、
靴下短くしてるとやばい人に絡まれるからみたいな言ってましたね。
靴下を長くするとあかんの？
あ、短くしてるのがダメなので。
あ、ダメな、あ、そっちじゃない、ちょっと待って、短くしてる方がダメなんだ。
あ、そうです。
じゃあ長い靴下を履けと。
長い、なんか女子は、うん、男子も指定の靴下あったんですけど、うん、まあ、男子はなぜか自由で、女子はなんか長い靴下だったんですけど、
うん、
まあ、その伸ばさないといけないみたいな、短く下に下ろしたらダメみたいな。
ああ、そうなんだ。だからこういうふうに学校によって長くしなきゃダメとか短い方でないとダメとかっていうところがあるのもおかしいでしょ。
まあ多分昔は逆だったんじゃないですか、うん、
それも変な話で。だから校則っていうのはもう迷信と同じ で、
ね、
あの地方によってちょっとずつ違うとかね、
はい、
あのところによっては全くあの原因と結果がその逆になってたりとかね、
はい、
どういうことじゃねんと、
はい、
でそもそも誰が言い出したんだって言ってもほら迷信ですから誰と言えないわけですよ、
はい、
大抵お年寄りの人が言ってますが、そのお年寄りの人に聞いても、いや自分も子供の時に親から聞いたんだみたいな話になったりして、
はい、
言い出しっぺが誰かもわからないし、
はい、
あの科学で分析できるような話でもないし、
はい、
どういうことじゃねんっていうのとほとんど同じようなことがね、あの校則だと、
はい、
だから校則イコール迷信と同じだと言っても過言ではないというのが僕の結論でしたけどね。
うん、
はい、ということでちょっと話が盛り上がってきたところですが、そろそろお時間でございますので今日は締めたいと思います。
はい、
最後のアナウンスをお願いします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日はまた私たち2人でお送りいたしますので、ぜひお聞きください。
はい、ではまたあのこの話は次にちょっと続くかもしれませんが、わかんない。はい、この時間お付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう。